know we're vest, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第63回目の放送となります。この番組は私おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとしてお送りしております。皆様の暇のですね、通勤通学の合間にでもさらっと聞いていただけたら嬉しいです。ということで今回もお届けしたいと思うんですけれども、この一週間何をしたかといえば、巷で噂のですね、エヴァンゲリオン新劇場版9をやっと、私も見に行きまして、今週2回見たんですが、水曜日と金曜日。まあですね、感想の方はちょっともう、特にないという感じでですね、ツイッターでもちょっとつぶやいたりもしましたが、感想がないってつぶやくのでさえももうネタバレになるんじゃないかみたいな感じもあるので、あまり言えないんですけども、私は一番、新劇場版だとジョが一番面白かったかなという感じです。はい。あとですね、ゲームの方は相変わらずブラックオプス2を、やりまくっているわけなんですが、まだですね、プレステージ行ってないんですが、それでもですね、愛用のサブマシンガンのベクターが、プレステージ2周してマックスレベルになり、迷彩の方がですね、浪人ってやつまで来たんで、あとは1個スカルっていう迷彩を取ればベクターが金色になるんですけれども、そのスカルがですね、取得条件が、5連続キル、死なずに5連続キルをするともらえるメダルを10個手に入れなきゃいけないですね。普通の多分皆さんなら5連続キルぐらいそこそこできるよっていう感じかもしれませんが、私はですね、一人殺しちゃ殺され、もしくは一人も殺せずに殺されまくりみたいなのをよくやるので、5連続でね、キルなんて今までにですね、そのベクターをずーっとプレステージ2周するぐらい使ってきてる中で5回しか取れてないわけですよ。5連続キル。そんなわけなんだ。あと5回ですね、取れるかどうかわかりませんけれども。なんとか、ちょっとベクターを金色にしてですね、頑張っていきたいかなという感じです。で、今回、今週はですね、そう忘れてましたけども、ファークライ3がですね、海外で発売されまして、もうね、日本版が来年なので、ちょっとね、海外版買っちゃおうかどうかすっごい悩んだんですが、ちょっとぐっと我慢しましてですね、買わずにいるところですね、もうね、プレイ動画とかちょっと見たんですけど、面白そうですね、やっぱりね。2やってないんですけど、3ね、面白そうだなと思って、動物の狩りができるとかね。この関係ないところまで結構凝ってるみたいなんで、やりたいなと思ってますが、日本版まで待とうかなと思ってます。あとは、バトルフィールド3の新マップアフターマス。地震で崩壊した街がテーマになってるやつ。これがですね、新しい武器でボーガンが出てくるっていうことで、ちょっとやってみたんですけども、早速。これちょっと面白いですね。スカベンジャーモードっていうのがついてて、最初ですね、セカンダリ武器しか持ってなくて、その辺にいっぱい武器が起こってるんで、武器を拾って、それで敵を倒すと。そういうモードで、そのモードで3回、チームが勝てば、ボーガンが手に入ると。で、またそこからさらに解除していく、アンロック条件がいろいろあって、ボーガンの弾が増えたりだとか、スコープ付きのボーガンがもらえたりだとか、いろいろあるようですけども、私まだボーガン手に入れてませんが、あんまりやってないんでね、ブラックオプス2ばっかりやってるもんで。なのでちょっとバトルフィールド3もやりたいんですけれども、当分ちょっとブラックオプス2を中心にやっていこうかなという感じです。で、今日はですね、本編でそのブラックオプス2の普段ですね、私とかサイヤ人さんとか、いろいろフレンドさんいるわけなんですが、毎晩おっさん同士集まってワイワイやってるんですが、その様子をちょっとですね、音声なんですけども、お届けしようかなと。ちょっとこの音声だけ聞いてどのぐらい伝わるのかわからないんですが、とりあえず、ちょっと試しにやってみようかなと。 でですね、ブラックオプス2は、コールオブデューティーのサーバーの方にですね、映像が記録されてるんですね。でその映像がうまくこう、取り出せてですね、編集できれば、後々映像の方も、YouTube の方に上げようかなと思ってますが、今のところちょっとまだね、確約できないので、とりあえず今日は音声だけでですね、普段私たちがやってるのはどんな感じかっていうのをちょっとね、お伝えできればなという感じですので、今回あまり内容ないです。なんとなく雰囲気で聞いてもらえればいいかなと思っています。じゃあ本編に行くのですけれども、前回のですね、62回で話したゲームのそのバイオレンス表現的なもののお話でですね、お便りをいくつかいただいてますので、ご紹介したいと思います。はい。ではまず1通目はですね、春さんですね。あ、ありがとうございます。音亀の春さんですね。はい、本文いきます。第62回聞きました。聞いて思ったことをささっとメッセージさせていただきます。どうも、ストレスが多いのにもかかわらず、刺激や尖ったものを排除しようとする雰囲気の結果が、今の日本とか、バイオレンス表現排除の雰囲気なのかなとか、ぼんやり思いながら聞いていました。売っているゲームが夢や希望に溢れたゲームばかりだったら想像するにうんざりする気がします。それはある意味人でも言えたことで、性格的に尖ったところのない人が理想的な人とは限らないと思うし、みんながそういう人になるとも到底思えませんし。だからゲームも多様性があって当然で、それを認めていくべきだなぁとは思いました。しかし、子供が残虐な表現のあるゲームをプレイすることに関しては、しっかり親が把握していないといけないかなとは思います。人が死ぬ、人を殺すとはどういうことか、とかをゲームをプレイしながらでも親が子供に教えていくことが重要なんじゃないかなと、子供がいない自分は妄想しました。さして深い考察でもないですが、思ったことをぼんやりと書かせていただきました。それではここのところ本格的に寒くなってきましたので、お体に気をつけてくださいませ。ではでは、ということで、春さん、ありがとうございます。はい、確かに、今ですね、特にですね、東京都の、石原都知事以降というか、あんま政治的な話をする気はないんですけども、なんかいろいろね、規制がこの10年ぐらいですか、いろいろ厳しくなっている気はするんですよね。特にバイオレンス表現だの、エロ表現だの、そういうものを何でもかんでも規制して、なんかこう、美しいもの、ね、素晴らしいもの、道徳的なものだけを残すみたいな雰囲気が出てますけども、それが決してね、いい方向に行ってないっていうのは今の感じでわかるんで、春さんおっしゃることもその通りかなっていう感じしますね。夢や希望に溢れたゲームばっかりがね、あればいいんでしょうけども、それもね、要は任天堂のゲームばっかりの世の中っていうのもちょっと想像しづらいですし。ね、それでストレス発散が全員ができるかといったらそうでもないでしょうしね。なんでもね、やっぱりゲームが悪いとかね、そのメディアが悪いとかっていうのは確かに悪い部分もあるんでしょうけども、そのメディアの作品を作ってるのはね、人間なんで、その人がどんな思いで作ってるかわかりませんけども。明らかに悪意を持ったね、ものをこうネット上に流す人もいますけれども。大多数の人の場合はね、そういうそこまでのことはしてなくて、見る人側の判断に委ねられてるところが多いと思うんでね。どちらかといえば親御さんはやっぱり今この世の中ですからもうネットだとかゲームだとかそういったメディアに関しての最低限の知識はねもうつけていくのが多分子供が交通事故に遭わないように交通ルールを教えるのと同じぐらい大事なことなんじゃないかなと。赤信号、青信号、右見て、左見てみたいなことを教えるのと同じようにネットとかね、ゲームとの付き合い方を教えるのも本当に大事なんじゃないかなって。私もね、春さんと同じでまだ子供がいないので、実際その子供がいる方がね、どう思うかっていうのはまだわからないんですけども、そんなことを思ったりしました。はい。春さんありがとうございます。そしてもう一通ですね、同じこのテーマで、お便りをいただいてます。それはですね、僕嫁息子の陽介さんなんですけれども、いつも楽しく拝聴しております。陽介です。 前回の残虐なゲームと現実世界への影響ってどうなの?は特に興味深くお聞きしました。ご存知の通り我が家にはゲームが大好きな小学1年生もおり、そういった意味でもタイムリーな話題でありました。学校の知り合い周りでもゲームによる悪影響を保護者が問題視しているケースは確かによく耳にします。確かに、ゲームが好きな子で社会性が低い、暴力性が強いケースはないわけではないでしょう。しかしながら、それはゲームのせいで心のケアが必要になったのではなくて、心のケアが必要な子供がゲームをよりどころにしているのではないかなと感じたりもします。そしてそのようなケースではゲームを制限することだけでは、元々の問題解決にはつながらないのではないでしょうか。さて、我が家ではどんな方針でゲームをプレイさせているかというと、セロ、日本の要はゲームの規制ですね。セロの規制にとらわれず、どんなものにも触れてもらおう。ただ、その後には意見交換をしようという形をとっております。プレイ後の彼の意見には驚かされることが多いです。彼というのはその小学1年生の息子さんですね。親の欲目かもしれませんが、プレイ後に特に攻撃性が高まっているようにはあまり感じないです。フィクションの世界とそうでない世界をきちんと分けられないのは、逆にフィクションに触れてこなかったケースの方が多いのではないかな、と個人的には思っています。むしろ子供の適応能力の高さには驚かされることが多いですね。ちなみに我が家の息子は、コールオブデューティーよりもヘイローの方がゲームっぽくていいと話しています。まあ、息子がゲーム好きな間は僕自身が彼のゲームソムリエとしていろいろと楽しく遊んでもらえるように調整していきたいと思っています。最後にダウンタウンの松本人志さんがあなたの番組によって子供に悪影響があるという苦情を受けた際に話していたとされる有名な言葉で締めたいと思います。ここから松本さんの言葉ですね。100歩譲って俺の番組が子供に悪影響だったとしよう。でもそれなら親であるあなた方が真似してはいけませんよと言えばいい。たかだか1時間の番組のほんの数分間の1コーナーの影響力にあなたたち親の影響力は劣っているのですか。以上、長くまとまらない文章となりましたが、この辺で失礼します。本編も楽しみにしております。ということで、陽介さんからお便りいただきました。もうね、最後のあの、松本人志さんの言葉で全て表現しているような気がしますけれども、あのね、どんなものでもちゃんとコントロールできればいいわけですよ。基本的には。特に子供に対しての悪影響あるものっていうのは、今世の中にね、いっぱいあるわけですね。で、その全てが、悪影響だからといって切り捨てていいようなものではないですよね。今ネットが悪影響だからってネットを全部やめられるのかとね。じゃあゲームが悪影響だからってゲーム全部やめられるのかって、そんなね単純なことじゃないですよね。もうね、だからその中からうまいこと親御さんがですねコントロールしていくっていうのはすごく必要なことで、多分そういうふうに何でもかんでもすぐ禁止しようとする人はゲームとかネットのことを勉強してない人でしょうね。自分がわからないことって多分怖いからとりあえずもう禁止しちゃえっていうね、あの異文化を否定するっていう昔ながらのパターンですね。本当に何ですか、昔の戦争の始まりみたいなもんですよ。異文化でなんだあいつら野蛮な人種だから殺しちまえみたいな、そういうのに近いところがあると思いますよ。すごく根本的なところで言えばね。で、陽介さんも言ってますけれども、自分の家では、その、遊んだ後に、その、息子さんとお話をしてると。これすごく大事なことだと思います。どんなゲームでもね、遊ばせてみて、本人が面白いというか、で、面白いってところに対して問題があるなと思えば、多分陽介さんは、これこれこういうのは、こういうところがゲームとしてのところだから、ちゃんと理解してくださいよ、みたいなお話は多分されてると思うのでね。前回私がちゃんとした形で、そのゲームに触れてくれてればいいなっていうのは、こういう感じのイメージだったんですけども、まさにだから、陽介さんのところは、いい感じで、お子さんがゲームに触れてるんじゃないかなと思います。で、ダウンタウンの松本さんの言葉、でもう全てですよね。世の中に 悪影響のあるものいっぱいあるんだけれども、それをシャットアウトとかねする前に、親がもっと影響力を持たなきゃいけないんじゃないかって、子供に対してね、子供に対して影響力を持てなくて、他から入ってくる刺激の方が影響力が強いっていうのは、もう親としてどうなんだと。一番やっぱりね、子供に対して影響力があるのはなんだかんだ言って親ですよね。うん、自分の子供の頃を考えてみても、父ちゃんとか怖かったしね。うん、なんだかんだやっぱり言っても、母ちゃんに怒られるのも嫌だったし、なんだかんだ言って親の影響って強かったんで、そういうふうにちゃんとやっぱり家庭内、しっかりコミュニケーション取るっていうのが大事なんじゃないかなと。家庭内コミュニケーション取れないと、やっぱ他の刺激の強いものに子供が飛びついちゃうんじゃないかなっていう気がします。まあ、そんなに単純なものでもないかもしれないですけど、うん、そういうふうにね、私は思います。はい。というわけで、春さんと陽介さんからお便りをいただきました。このテーマね、ちょっとまあ、ちょいちょいゲーマーの人なら引っかかるとこだとは思うので、皆さんまた思うところがあればお便りを送っていただきたいと思います。あとですね、前回も言いましたが、今年の一番遊んで面白かったゲームに関しても今お便りいただいておりますが、まだまだ募集しておりますので、皆さん今年1年間ですね、遊んで、今年発売されてなくてもいいです。昔のゲームでも構いません。今年一番面白かったなと思うゲームを教えてください。中から1名様にですね、Xbox のマイクロソフトポイントか、PSN のチケットか、Amazon のギフトカードか、何かしら送らせていただきたいと思います。ということで、お便りは、ブログの方のコメント欄もしくは、メールフォームですね、そちらにお待ちしております。
ゲーマーの皆さん、こんにちは。突然ですが、ゲーム番組って少ないですよね。ゲーム番組に飢えていませんか？だらーっと聞けるもの何かないのってあなたに聞いてほしい。おっさんゲーマーの J ちゃんが一人で無意味にまったりゲームについて語ります。新作ゲームからレトロなゲームまで個人の趣味に偏った情報をお届けするゲーマーズポッドキャストはかろうじて不定期配信中。
はい、ではですね、今週の、ワールドセールスランキングですね、グローバルチャート行ってみましょう。先週、コールオブデューティーブラックオプス2がですね、発売されて、まあ、ランキングは一気に変わったわけなんですが、今回はどうでしょうか。日本のチャート、アメリカのチャート、ヨーロッパのチャート、すべて合計したものが出ておりますので、2012年11月24日付のグローバルウィークリーチャートです。では第10位、ニュースーパーマリオブラザーズ U ということで、Wii U のソフトが入ってきましたね。今週発売、372,169 本の売り上げで、ニュースーパーマリオブラザーズ U、Wii U のソフトが第10位です。そして第9位、アサシンクリード3の Xbox 3601ですね。今週402,324本売り上げ。トータルで268,9597本。270万本ですね。そして第8位がアサシンクリードの3の、こちら PS3 版ですね。今週の売り上げが471,345本。トータルで284,396本。ということで、両方合わせて500突破と。アサシンクリード、今回も大ヒットですね。まあ、やった方の印象なんか聞くとなかなかいろいろ賛否分かれてる部分もあるようですが、なかなかまあ良かったよという意見の方が多いですかね。私もまだやってないので、いずれはちょっとやってみたいかなと思っています。そして第7位ですね、今週初登場ですね。ヒットマンアブソリューションの Xbox 360版ですね、第7位。488,127 本の売り上げ、今週発売ですね。日本版はね、まだ来年になるのかな。ヒットマンシリーズ最新作ということで、なかなか売り上げ上がっております。で、第6位にもヒットマンアブソリューションの PS3 版ですね。こちら501,081本ということで、両方合わせて、まあ、約100万本いってますと。まあ、もうちょい伸びるでしょうね。そして、第5位がジャストダンス4、Wii ですね。Wii のソフト。発売8週目、今週56万9302本。なぜか急に 売れてますね。やっぱりあれですか、もうホリデーシーズンなんですかね。アメリカとかあっちの方は。トータルでなんだかんだ159万6千本売れてますので、結構なヒットなんじゃないでしょうか、ジャストダンス4。うん。UBI 頑張ってますね。そして第4位が、Halo 4ですね。Xbox 360。今週の売上60万7817本。トータルで500万本超えましたね。515万8526本。なかなか頑張っております。Halo 4。やっぱり Xbox の有名 FPS ということで、頑張ってくれてますね。私はまだ今と体験したことがないんですが、やった方によると面白いと。なんかレーダー、なんでしたっけ？バリアーがあると。だから一発ですぐ死ぬことはないけども、逆に一発でこっちが倒すこともないっていう、なかなか打ち合いが熱いということを聞きましたんで、ちょっと気になってきましたけど。そして、第3位が、なぜかのキネクトアドベンチャーズ、Xbox 360、61万5283本も売れました、今週。発売自体はもうキネクト確か同時なので、もう108週って書いてあるから、いつ？どんぐらい経った？もう20ヶ月ぐらい前？ 1 年、2年近く前の。ただトータルの売り上げが意外にこれ言ってまして、1792万9022本。1800万本も売れてるんですね、キネクトアドベンチャーって。これ多分本体に同梱されてる分も含まれてると思うんで、これはもしかしたら今回、本体がですね、Xbox 360が、確か Wii U の登場に合わせて結構安売りでぶつけてきて、70万台だかなんか売れたっていうのを見ましたんで、それの分が入っているんですかね。その方たちが買ったのか。60万本。やっぱこれもホリデーシーズンの影響でしょうかね。第3位です。で、第2位は、まあ予想通りの Call of Duty Black Ops 2 PS3 版。2週目にして今週の売り上げが、118万3752本。トータルで、579万4449本ということで。580万本ですか。すごいですね。そして1位が、Call of Duty Black Ops 2 の Xbox 360版。今週の売り上げは123万9686本。トータル売り上げが744万9821本ということで、両方合わせて、1300万本ぐらい。1300万本ですか。すごいですね。そのぐらい売り上げていくというところです。そして今週はですね、注目すべきはやっぱり Wii U のソフトですね。Wii U が海外で発売になりまして、さっき10位にニュースーパーマリオブラザーズ U 入ってましたが、それ以外のソフトはどうかというと、11位にですね、ニンテンドーランド入ってます。Wii U、35万2625本。うん。マリオとほぼ同数売れてるので、Wii U の本体が確か40万台でしたかね、売れたのが。そのうち37万人はニュースーパーマリオブラザーズ U を買ってると。で、同じぐらいの人がニンテンドーランドを買ってる。まあ、やっぱりニンテンドーのソフトが売れるというね、ニンテンドーらしい感じですけども。じゃ他のソフトはどこ行ったかなと、あ、意外なソフトがいましたね、22位。プレイステーションオールスターズバトルロワイヤル PS3 ということで、ね、例のソニーさんが作った、スマブラのパクリと言われた。プレイステーションオールスターズが、なんだかんだ言ってもね、17万6580本も出てますんでね、今週発売で。まあ、いいんじゃないですか、こんぐらい売れりゃね。パクリですからね。そして、あとですね、売れてるの、Wii U のソフトで、私が期待していたゾンビ U ですけども、ワールドランキングで37位ですね。これ何本売れてるのかな。グローバルセールスで10万7522本。10万本。任天堂のハードで、初週でゾンビで10万ってのが多いのか少ないのかわかりませんが、まあまあ、いいんじゃないですかね。と思うんですけど、どうなんでしょうか。ちなみに、他にですね、Wii U のソフトで、Call of Duty Black Ops 2も出てますが、こちら45位ですね。これが何本売れたんだ？Wii U 版の Call of Duty は9万868本。9万本ですか。まあまあ、オンラインに支障はないぐらいなのかな。なんかね、いろいろフレームレートが低いよとか言われてましたけども、特に問題ないように思いましたけども、私 YouTube とか見た限りでは。一応買う予定でいます。そんなもんで、 いいですかね。あとまあ Wii U のソフトいくつか出てるんですが、基本的にはやっぱり任天堂のソフトが強いという感じで、今週は Wii U のソフトも入ってきましたが、やっぱり Call of Duty が強い。あとヒットマンの新作、そしてアサリンシンクリードも頑張ってる、そして Halo 4も頑張ってますよということで、対策揃いのランキングでございました。また次回ですね、Wii U のソフトが上がってくるのか、Call of Duty のトップは変わらないのかというところで、ホリデーシーズンますます気になってくるところです。
ポッドキャストタコラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、こんばんは。僕と嫁さんと息子とゲームとというポッドキャストでパーソナリティをしている陽介と申します。僕たちの番組は、私陽介とテレビが好きな嫁さん厚子さんと二人で、子育てとゲームなる日常風景について記録も兼ねてぼんやりと語ったりしています。ゲームファンで子育てをしている方は共感していただけることも多いかもしれません。興味のある方はカタカナで僕嫁むすで検索よろしくお願いします。
はい、では本編に行きたいと思います。先ほどオープニングで言いましたように、今回は、ブラックオプス2のですね、身内の集まりの、スカイプの音声をお届けしようと。なんでこんなことするかというと、普段こんな感じでやってますよっていうのがですね、まあ楽しさが伝わればいいかなと。実際これを聞いてですね、ゲームの進行がわかるかといえばわからないと思いますし、ただ単にみんなでワイワイガヤガヤやってるだけで面白いかどうかはわかんないんですけども、まあなんとなくね、なんかのネット見る間の BGM としてでもですね、使っていただければいいかなというぐらいのもんですね。いずれね、動画も上げられれば多少はわかりやすくなるかなという気もしますが、まあそちらちょっとまた先になると思います。で、今回の内容なんですけども、一応ですね、うちの仲間内で、その、プライベートマッチっていうんですかね、ランクマッチと違って、経験値は入らないんだけども、自由にいろいろこう決めて、仲間内で対戦ができるってやつがありまして、それでですね、フリーフォール、全員、お互い的バトルロイヤルみたいなやつですね、その形式でやるんですが、それをやるときにですね、いろいろルールがありまして、まず初戦は、全員がですね、同じ条件で始めるんですね。武器とか、パークですね、特殊能力。あと、グレネードだとか、そういうもの全部一回外して、セカンダリの、ハンドガン。一番最初に手に入るハンドガン。なんだっけ、5-7だったかな。それだけをセットして、その、要は、ハンドガン一丁しか持ってない状態で全員でですね、フリーフォールをやるんですよ。一戦。で、そこで、一番最下位になっちゃった人が、次の2戦目は、好きな武器を使っていい。で、好きなパークもセットしていいし、アタッチメントもつけていいし、とにかく最下位になっちゃった人は何してもいいと、次の試合は。で、最下位の人は、それ以外の人が使う武器を決めていいっていうね、ルールがあるんですね、うちらの中では。ですので、最下位になったから、自分が有利になるようなルールを決めていい。それでもやっぱり上手い人はね、勝ってきたりしますんで、それの繰り返しでやってくるんですよ。それで、例えば、1位の人はじゃあナイフだけとか、で、2位から、その、ビリ前までのブービーの人はじゃあショットガンでとか、まあ、そんな感じで好きな武器を決める。で、マップも毎回ランダムに決めるという感じで、毎回うちらやってるんですが、これがね、意外に面白いんですよ。結構ね、マップが広いのに、ひたすらハンドガンでね、やるとか、ショットガンでやるとか、あと、ボーガンとかね。今回、盾なんか持ってきましたけども。そんな感じでね、なかなか、仲間内でやると面白いので、まあ、その雰囲気がね、少しでも伝わればいいかなと思います。で、ちなみにメンバーは私と、あと、いつも来てくれるサイヤ人さん。あとはですね、ヨシオちゃんですね、フレンドさんなんですけども、あとゴマちゃん、コバさん、コバンさん、 ふみさん、タコムラさんということで、まあ、いつもやってるメンバーなんですけども、まあ、誰が誰だか声もよくわからないと思いますが、とりあえず賑やかな感じがね、伝わって楽しそうだなと思っていただけたら嬉しいので、まあね、参加したいなという人がいれば、ぜひ声をかけていただきたいかなと思います。では、その先ほど説明したルールでですね、まずは一戦目全員ハンドガンの状態から始まります。聞いてください。
左右人さんはじゃあ素手で。
で、皆さん、俺のとこにとりあえず入ってもらって。
おー、入りました。
じゃあ、
何も入ってもらって
。ティルリン。
鍋さん。
これ、
オープニング。
オープニング。
はい、来たー。
すごい。来ます。
メ
ンバーすげえ。
書かなきゃ。
これね、やべえぞ。
かっこいいな。
いや、ポテトチップスのね、油がね、親指について滑る
んですよ。T ボタンが戻らなくな
るんだから。やばいぞ。
そんなもん知らん。
ダメだ、それを計算の上でやんなきゃダメなんだ。
ちょっと、OSNG。
絶対 T ボタンが戻らなくなる。
だから皆さん準備はできましたでしょうか。
はーい。
ハンドガンだけです。
そう。
で、これであの、みんな開始した瞬間にみんな黙り込むんでしょ
う。そうそう。あの、トークは自由でいいです。
はい。
来たー。ポテチ控えめて。
ちょっとバズり。
何だよ、これ。うるせえな。
うるさい。そうね。何の音なの？お菓子？
ポテトチップス。
そう、ちょっと勘弁して。あの、どっか皿に開けてどっか置いててください。
だから食べちゃ悪いなと思って取ってたの、ちゃんと。
うん。そして。
あ、自由だな。
半端ない。
みんな自由すぎて本当なまとめるの大変なんだぞ、これ。
大変だ
ぞ。8人いるからいいか。
うん。もうすげえ。
本当は一人誰か感染者がいてもいいんだけど、あの、見てる人がね。
あ、じゃあ俺見てましょうか。
え？
見てましょうか。
なんか、アナウンスしてくれる人がいてもいいんだけどさ、どうせみんな黙りこもっちゃうから。
いや、これアナウンスしましょうか、これ。
うん。それか一番勝った人がやってもいいけどね。
あ、じゃあ一番勝った人がアナウンス。
うん。じゃあ一回目はみんなでやりましょう、これで、とりあえず。
はい。
はい。はい。じゃあ皆さん、じゃあそのさっきのカスタムプラスを使ってください。
はい。
はい。いきますよ。フリーフォールね。
はい。
はーって。
まあ、プラベなんで。気楽に。
とりあえず。ガチですかガチですか
ガチです。
ガチ
ガチ
ハンドガン。
とりあえずランク一番高いのは多分ね、タコムラさんだと思うんだよな。
プレステ。あ、そうなんですか。
怖い。
あ、ランクは。
いきまーす。
行くぜ
ー。はい、行くぜー。よっかいが走るで
ー。あーお
う、ドン。
入った
ー。うわ、うまいな、俺さ。
え？
どうか、うまいね。
もう。あ、そうなんだ。
あー上から出たね。
そ
う。え、うるせえな、ちくしょう。
ハンドガン下手だわ。
とりあえず、これで、一番勝った人が感染してもいいし、とりあえず負けた人は、
やったー、さやしさやった
ことや。
やられた。
ああ、危ない危ない危ない、消えろ。ああ、
消え
ない。
う
わ、
ど
んどん。開
いた。よっしゃ、開いた。
リロードか。
勝てねえぞ。なんだ
ろう。当たってな。
ナイス。ああ
!UMB 来ちゃう。みんな丸見えだぞ。
ダイブで、ダイブで、緊張
してみる。クミさん来ちゃった。
まあ、切ってもいいけどね。
ふみさんなんか固まってたよ。あ、いた。あ、一発当たった。
初めて殺した。
よーし。
初めて勝った。
あー、怖い。
嘘、まだ
な。こまちゃん。
怖いな。
勝てないし。
あ
ー。あ、誰かいた。いたいたいたいたいたいたいた。
よし。
はい。おばあさん。
さあ。
あ、UAV ドーン。
UAV 出た。
あ、いいな。
よし。あー。
うわ。
Yeah!
Yeah! よし、
そこまでたどり着けないうちに終わっちまうぞ。
あ、後ろ。
あ、今の失敗した。
よし。
ひどい。
よし。サイヤ人が走るぞ。
出たぞ。あ、いや、誰
あ、負けた。
あ、よし。
連射早い。
電車これさ、
うわ、うまいな、高村さん。
よーし。
高村さん、多分うまいと思うんだよね。
いるぜ
ー。ジラのさ、ヘタレっぷりに比べたらさ。
いや、でも難しい。ハンドガン。あぶねー。
あ、
後ろ。
あー、や
っ。よーし。
このゲームは2戦目からが本番ですからね、実は。
うわー、サイヤ人さんにやられまくり
や。あいだ。
いやー。
ナイフが届かなくなりましたよね、今回。
届かない。
あー、やられた。困ってくれた。くそ。
何ポイント選手だっけな ?20 ポイント選手だったかな確か。
うわ
ー。
キルストは発動していいっすよ。
あ、いいです。
うん。UAV とか使ってください、好きに。まあ。
ああ
、撃った。
勝手に落ちてったじゃん。
誰だよ。つか、サイヤ人さんだけどさ。
うまい。
おっと、ああ、くそ。
ああ、くそ。
嘘、嘘。
ハンターキュー。
ハンターキューだよ。
やべ、やべ、やべ、来た。キーンってきた。
ああ、うぃ、うぃ。UAV UAV
UAV すら出せない
な。よしよ。よしよ。
あー、やれた。あー、やべ。あー、ちくしょ
う。あ、嘘、嘘。
嘘だよ。
ああ。
ほんとかよ。
くっそ、3回決めた。
ああ、あっち
いいぞ。ラスキルか。
すごい。
ああ、サイヤ人さんだ。
やべ、ラスキルか。
ああ、俺、いいだ。いいだ。やった。
あれだよ。
多分、ビリ俺です。
ええー、俺。
ああ。
おい。
サイヤ人さん、回復だけみたいなのがいい
です、ね。あたしは回復します。酔っ払って。
酔っ
払って。一日とは別に見ててもいいし、まあ参加してもいいけどね。
はい、
で、ここで、今度は最下位だった、ふみさんが、
はい、ま
あ、好きな装備使っていいですかね。フルに。
あ、なるほど。
マジかよ。
パークも、グレネードとかも、はい、もう、アタッチ。
フル装でいいってことですよね。
なんでもいいです。
フル装備。
で、他の人が、一個だけ装備する武器を決めていいです。なんでもいい。
じゃあ、どうしようかな。ショットガン縛りでいいですか？
で、ショットガンの武器も指定してください。
うん、じゃあ、そしたら、ショットガンの、じゃあ、S12 あたりで。
S12? そしたらみんなで、ま、今のハンドガンを外して、今度 S12 を
出
て、その他空っぽなやつを作ってください。
S12
使ったことないな。
使ったことないな。
さあ、俺はヨシオちゃんが強いんじゃないかい？
いや、使ったことない、これ。
誰も多分使ったことないな、
これ。ん？レーザーライトとかもつけちゃって。
全然何つけてもいいですよ。とりあえずもう最後になった人はもう何やってもいいし。
フル装備。
うん。今までの自分の好きなカスタムクラス使ってもいいし。
バリキンド。
もう何使ってもいいですよ。ビリビリ使おうが、もうディラメ巻こうが。
S12 で頑張ろう。
うん。
いや、実際今、嫁さんのに、なんか、画を見つけて、 ガオ退治してたんですよ。うん、だから全然参加できなかったん
です
。
どうです
か？ああ、これは。
なかったのか。
立ってるなと思ったんだよな。
なんかあの、下画面で参加したらいいじゃない。下
画面。ね。よし。じゃあ、皆さん準備はよろしいか。
よろしいです。
今度は S12 サイガかな。サイガだけ使って。
いいです。いいです。
で、そうだ、ふみさん、マップも好きなとこ選んでいいです。
あ、じゃあ、ストップで言います。
はい、じゃあ、回してます。
じゃあ、ストップで。
ほい。いやーとこ来たな
ぁ。あー、いいやー。
はい、行きまーす。
よーし。
ここかぁ、ここか
ぁ、ね。
ここかぁ、ショットガンかぁ。
復旧したもんなぁ、
俺。あー、ここしか
ぁ。S12 で。
はい。
以外は S12。
S12 って、
S12。
連射でしたっけ？
うん、連射できる。
これ撃っちゃおうかな。
で、見ようと。
届かないです。
届かない。
あー、これいいね。
おい、いきなり撃ってんな、おい。
試し撃ち。
うわーお。うわ、そう。後ろに行った
。あー、押しました。
あ、くそ。
誰もいない。
うわよーし
全然打ち勝てねえぞ、これ。
安定全然
危ねえ。リロード押せ。
これ、電車が効かない。
押せ、これ。
冷静に見ると、さっぱすっげえばらけてんな、これ。
ば
らけてる。
初めてもう発動してる、すげえ。
いやいやいやいや。うわ
ぁ、
うわ
ぁ、うわ
ぁ、
う
わぁ、
マシンが来た。
うわぁ、まあ、や。
誰？クミさん何使ってんの、そういえば。
勝てるんじゃない
よ、よっしゃ、慣れちゃった
あー、すごい、あった
。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。なんだよ、逃げてるときリロートすんなよ、お前。
あおう矢部さんにやられた。
ああ、
要所なん
だ。足音が全く
聞こえなかった。
うわあ、足んね
え。やっと鍋さんっていうやつ殺したぞ。
クソ、俺ハンドガンの方がいいぞ。俺ショットガン苦手なんだよな。
うわあ、来た。
ああ、リロードしちゃった。リロードしちゃった
。
あ、嘘。リロードしちゃったよ、俺。
ところで。
ああ。タコ村さんに撃っちまった。失敗した、今のは。撃つべき距離じゃないや。ついに。
ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。
これは裏取れたんじゃねえか、俺。
ああ、ちくしょう。
あれ、弾がない。
うわぁ、しゅし
ゅなんじゃねえか、これ。
ああ、だいぶ撃たれた。
あ、いや。
のことか。
よっしゃ。裏取れたとか言ったから大体怪しいと思ったけど。
うまい。
指出た。
あー、弾が。
俺も裏取れたんじゃねえか、俺。
あ、そう。
あ、
おうおう。や
られ。うわぁ。
やってやられます。やられる感じ。ね、これ。
うん、これ一回殺して一回死ぬ。
うわあ、しょ。
うわあ、くそ。
足遅。
ああ、見つかった。見つかった。こ
まって。やばい。
え、じくじゃ。
誰かいた、誰かいた。
あ、
誰かいた。
うわあ。これ弾が落下じゃねえ。
ああ、わわわわ。
これ落ちる、落ちる。
くっそ。
ほんと散弾銃だな、これ。
うわぁ。
距離しか当たんねえよ、こんなの。
連射は難しいな、これ。
何をよし。
さぁ、もうテーマ全然立ててねえ。
あ
よしよしよしよしよしよしよし。
さぁ、言えばいい。
あ、見つかった
くっそぁ。
これ、リロードタイミングばっかりだった。
うわぁ、そう。
ひどいな、め
これ、ほとんど、鍋さんにやられて
る。リロードする。
ジャクション弾切れた。
なリロードとか。
あ、うっそ。ひどいな、なんか。
クリロードとか。
反応できへんかった。
縮小こもってやろ
う。ほいー。あー、連射難しいな。
くそ。
あ、くそ。なんか気になったよね。
あ、いた。
うわー。
なべさんに殺されて。
あやら。
やめて。やめて。やめて。
やばい。
いや、なんかもうグレネードもなんもないから、なんつーのなんかいろいろことができない。よし。
うわ、くそ
ーああ
!UAV。
ああ、そっちか。
あう
ーああ、サブマシンガンか。
よし。ああ、でもダメだ。
よっしゃー。
ちょっとショガンナーだなー。
よっしゃ
ー。ショちゃんだなー。さすがだね。
めっちゃ難しいですね、これ。
これ難しいですよ。意外と届かないですもんね、これね。
うん。
そんな強いの持って
る。やばい、俺ビリだ。
おかしいでしょ。
強い。いやー、吉尾さん。
どなんしまり。今のは、誰が1位だ？
また。また俺でいいですね。
おぉ。よっしゃ。あ、これなんだ。何やってんだ、俺。はい。よしよし。じゃあ、ふみさん。
はい。
あ、好きな武器使い放題。
SVUAS、スナイパーの。
うわぁ。
ちょっと待って、
スナイパーの。
わなさんが いなかったことを。
連射武器ですね。
あ、連射できるけど。あ、俺苦手。
SVUAS ですね。
はい。最初のやつですよね。
SVUAS。
使ってないな
ぁ。あとあれですよ。一応1位の人にまた別のなんかやってもいいですよ。
ああ。
じゃあ、吉尾さん、バリスティックナイフ。
ボーガンでいいよ。
バリスティックナイフね。
うん。
燃えんな、それがまた。
バリ
ナイフ、ナイフ、スナイパーライフ。
でもなんかバリスティックの方が強くねえか、スナイパー意外に。
近距離戦超やばいっすね。
うん、まあいいや、なんでも。ふみさんはまた好きなの使ってください。
あ、はい、じゃあストップで言います。
あ、ちょっと待ってね。はい、はい、どうぞ。
はい、ストップでーす。
あ、同じになっちゃった、もう一回。
あ、はい。ストップ。
あう、無難なところ。
わお。スナイパー大丈夫なのこれ。
スナイパーか。
や
っすよ。
走るぞー。
行く。
右咲くぞ
ー。じゃあみんなスナイパーライフルで、ヨシオちゃんだけがバリスティック。
バリスティックナイフ。
フミさんは何マシンガンまた。サブマシンガンかな。フミさんは何持って
る
よ。これ。
いや、いい加減ちょっと無双したいです
ね。うん、そした
ら。これは、待った方が得なんだな。
待った方がいいんでしょうけどね。ちなみにナイフキルは OK ですからね。
そこまで近づけるか。
うん。バルスティック飛んでくるからな。
てるてるてる。
どこどこ？
ああ
。なんだ今の。
ああ。あ、ふみか。
う
わ。ふみさんサブマシンガンだと忘れてた俺。
危ない。
やべえよ。
なんか一発で死なないですね、これね。
うん。
うわ、もう死体転がってるよ。
そんなとこにいたから。
うわぁ、飛ばなくなった。
どうしようかな。
誰もいないんだけど、
ね。
ああ
。ああ、くそ、うまい。
ああ
ああああああああ
だ
って
、
あ、やられた。あ、うまいね。
あー、オーマイガ
ー。あ、うまいなぁ。
怖え、怖え。怖えよ。
びっくりしよう。
あー、いい
ね。なんだよ、リロード
ソン。うわぁ、サムマシンが来た。
うっそあー連射してるし。
うわなんかマシンガンの音してる。
マシンガン近づいて、怖えよ、マシンガン。
すごいね、もうなんかね。もう走っていると、もう近くで。
ああ、うまくしよう。
振りも倒してないんですけども。
よっしゃ。ダメ。
あ、ちょっと待って。今の全部消えた。くそー。
あタコ村さんじゃった。ああ。うまいな、タコ村さん。
うわぁ。
あ、まっそくない。
うわぁ。音聞こえたんやけどな。
開いた。
よ
し。開いた。
よし。
俺のキルじゃなかったの、今の。はい、かわき
あー
あ
ああぶねえや
だいあそこ切るボタン
うわぁういっそどうしても止まらなきゃ撃てねえかんなスナイパーライフル
おおおお
うまい
うわぁ
そんな瞬間にやられた
くそくっそ腹立つこれ難しい。
ああ
。
うわ
危ない危ない。
よし。
うわ上にいたうわぁクミさんだったきつい
うわぁ今のは、
クミさんだった。マシンガンだった。
よし。
あうまい。
怖い怖い怖い怖い。
危ない危ない。危ない
危ない。吉野さん完全にスナイパーを捨ててますからね。あ、そっか、バリスティックダイブ
の。マシンガンだった。
バリスティックダイブ。
あ、
ビリビリしてると思ったら、バリスティックダイブ。
そうなんだよ、シュウちゃんはバリスティックダイ
ブ。何今の何何
あ
もう普通に、ライフルとして使ってるよな、もう。スナイパーライフル。
腰ダメでも結構当たる。
うん、結構当たる、結構。
うわ
でも、
うわ
ぁ何をつい覗いちゃう。
連射したがいいっすね、これね。
連射したがいいっすね。
おぉ
やべえ、見つけられなくなってきた。
そんなとこ寝てる。
バレた。
うわ
うわ
ダメだ、ダメだ、危ない危ない危ない。
よいしょ。
うわよしようにやられた。
ああ、
よし。ゆえみ、作動。
あ、なんだかんだ、よしおちゃんナイフ
で。
おぉ、
え強い。
しおちゃん。
なんでよ、今。
うわぁ、おびっくりした。
わかるかいこれ。
突然サンマシンが来るとびっくり
する。あとで聞いてもいい
俺のジャンプが。
手がネット。これ A ねえと本当わかんないな。
うん。
わあ、やったよ。今なんかわしっとしたんだよな。
よっしゃー。これ、最後俺じゃん。
おー。バリスティックナイフが決まりましたね。
俺じゃねえん
すか。わあ、コバさん。コバさん。
あー、チンコ。
なんと、なんと、なんと、なんとだ。
危ねえはい、というわけでタコラジ第63回はですね、身内のただゲームやってるだけのおっさんの笑い声が聞こえるという非常に内容の薄い感じでお送りいたしましたけども、少しは雰囲気が伝わったでしょうかね。いつもうちらはこんな感じでですね、バカ騒ぎしながらやってますので、まあこんな感じで緩く FPS やってみたいなっていう方がいればですね、ぜひ、Twitter なりなんなりで、 参加したいですみたいな感じで一言いただければですね、またフレンド登録したりなんかしながらやっていきたいかなと思います。で、今はこんな感じのプライベートマッチで、そのみんなでフリーフォーオール全員でバトルロイヤルみたいなのやってますが、そのうちですねやりたいのが、1対1のですねトーナメント形式でこう優勝者を決めるみたいなのね、やってみたいかなと思うんですよ。ハンドガン同士とかでもいいし、何か好きな武器を使ってでもいいし、うん、それからね、そのマッチごとにこう武器を誰か他の人が指定してとかね、うん、そんな感じで1対1のバトルやっても面白いかなと思ってます。はい。そんなわけで、今回タコラジ第63回はですね、まあほぼ内容のない感じではございましたが、また次回に向けて、そうですね、次回はですね、多分 Wii U がですね発売された後ぐらいの放送になるかもしれませんので、 Wii U のお話と、まああと多分ゾンビ U の話ですかね、その辺ができればいいかなと思っています。あと今年遊んで面白かったゲームのお便りも募集しておりますので、ぜひお送りください。ではタコラジ63回ここまでになります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。